僕の話はカトリックの話が随分多い引用するのですね。だからあのうちの神さんに注意されてちゃう、あの嫌がる人が出るようなんですね。言うくらい何かあんまり全然壁を感じてないんですね。だからあのむしろやっぱりプロテスタントよりはカトリックの人たちの方が僕も個人的に話しやすいっていうね、広い見方がすごく広いからいいですね。だからあのむしろ教団の中の集まりに出た方が緊張するんです。あのレッテル貼られて見られてるっていう感じがあってね、なんですけれども、まあ、あのしかし、先大げさな生意気な言い方をすれば教会を変えていく先駆けの役割をしていけばいいっていうことで、まあ、あの今後継ぎの人を懸命に探しているところです。だけど僕はもうここは離れませんので、だからあのそういう意味で関係のいい牧師さんを呼んでライバルにされるとこはちゃんと親子みたいな感じでやってくれる人がいるといいと思って、そういう人を今探してるんですね。だからあの変になったら僕も困りますね、ここにいてね。だからあのそういうつもりで今一日を祈ってます。だからあのそれで今日の主題が神様っていうところなんですけれど、一番最初の書き出し、人間だけが神を意識する、ここは当たり前みたいですけども、よく考えたらそうでしょう。信心深い犬なんていないですね。うちの猫はお宮さんに行くのが好きで、もし行ってたら何かいいものがあるだけでね、信心してるわけじゃない。じゃあその人間だけが神を意識するっていうのはやっぱりね、人間の特性に関係がある。それでそれは最初に申し上げたように人間の持ってる善悪の意識ね、2つに分けて考える考え方っていうのがやっぱり非常に影響してるだろうと。でここへ書いておきましたけども、あの人類の歴史の中で神を意識し始めたのはいつの頃であろうかと、死人を葬ることを始めた頃からだろうという説がある。人間もそれまでは自然の一部、完全に自然の一部だったんだけども、他の動物と決定的に違う、それは亡くなった死んだものを葬るということをし始めた。まあそれに近いことをする動物がたまになんかあるって言うんですけれども、ということはあの死っていうことを特別のことっていうふうに受け取るようになったということですね。で他の動物においては死っていうのは自然なこと。だからあの人間みたいに約束してないですね。死を迎えてもそれで、そしてペットを飼ってらして死なれた経験をお持ちの方も、なんていうんですか、人間残された人間の方がちょっとショックでがっくりしたっていうふうになるぐらいで、当人っていうのか当犬犬猫みんな淡々と死ぬ、ごく自然でしかないですね。でよく引き合いに出すうちの地方もだんだん老化で、耳が少し遠くなったのか、あれをわざと無視しだしたのか、あの呼んでもすっと反応がなくなってきたんですよ。以前だったら留守番させてる時でも玄関の鍵やちょっと開ける音でパーッと飛び出してきてワンワンって言ったりするんですかね。今はねガチガチ言わして入っていって、それでそばに行ってもまだグーグー寝てるんですね。触ってね、それで初めてびっくりしたの。えらいとこ見られたっていうか、俺こっちを見るんですよ。だからあ耳が遠くなったのかなって、そして足腰が確実に弱ってますね。特に後ろ足がだからヨタヨタ歩きになってくるんですね。だけどそういうのがね、人間だったらすぐ年取ってもダメだわとかね、情けないとか、以前はこれができたのにとかね、だんだんできなくなってきたとか、そういう老いとか死っていうことも これはね、人間だけが意識するんですね。で、それはやっぱりね、他の動物が持っていない善悪の知識っていう、それにある。で、創世記の一章のあの創造物語で言うと、神はご自分の形に似せて人間を創造されたって書いてあるんですね。その形っていうのはね、イメージっていうふうに訳せることは、神様のイメージ。そうすると我々はすぐ逆算するから、あれ、じゃあ神様にも手足があるのとか、なんかそういうふうに考えちゃうんですけども、そうじゃなくて、ある種の使命みたいな。アメリカの旧約の大家の人は、創造物語をもう一度読み直して、そしてノアの箱舟の物語は第二の創造物語で、これは非常に大事な意味があるよということを主張してらっしゃるんですね。ノアの箱舟の物語で大洪水で人が滅ぼされた。そしてノアの一家だけが残った時に、その神様がもう決して滅ぼすことはしないっていうふうに言われた。それは一度滅ぼして、そして新しく、つまり再創造の物語であって、そしてそれは神はもう二度と滅ぼすことをしないっていう明確な宣言がある。だけど伝統的なキリスト教は、これカトリックも含めてですけれども、最後の審判と、そして天国と地獄っていうことを随分強調して、信じない者は地獄へ行くっていう、そういう教えがもう浸透しちゃってますね。だけどこれは私は仏教もそんなに詳しくはないんですけれども、こちらと読んでみた範囲で考えるとね、仏教も地獄と極楽を主張しだしたことで堕落した。つまり脅迫ですよ。ちゃんと法事をしてないと祖先が祟るような、しかも仏教の基本にね、祖先が祟るなんていう考えはないようですよ。だからそれは堕落したお寺がこう自分たちにくっつけるためにね、そして営業政策として、で法事をやらせるっていうふうにつなげたんじゃないかというふうに思われるんですね。そうやって見るとね、もう一度僕はそれでいろんなキリスト教会の歴史もちょっとおかしい、間違ったところもあるなっていうことを考えてるときに、全部洗い直すのにやっぱりどこに戻るかっつったら、イエス様に戻るんですよ、ね、イエス様をどう見るかっていうのはキリスト教の信仰です。で、とても単純に言えば、イエス様は人となられた神だっていうのが、これがキリスト教の基本的な信仰ですね。だから私もそういう、そこはそのように受け止めてるわけですが、しかし最近のそういう聖書学っていうのはね、出されてる本を見てても、イエスとは何かっていう本を見てて、笠原義光っていう先生は聖華大学の学長なんかした人ですが、僕の同級生の神学のね、この人はね、今度は最近、今日も新聞の広告で見ました、逆説のイエスっていうね、イエスにおいてそれは全て逆説を説いてる、こう誤解されるところもあるんですが、イエスはキリストではない、イエスは人間なのだっていうふうに言うんですよ。だからそのイエスっていう方をどういうふうに見るかっていうのは、それは今度は僕との決定的な違いはね、彼はね、イエスの十字架の最後の、我が神我が神どうしてお見捨てになったのですかっていうところの受け止め方が、あれだけ逆説を強調してるのに逆説的ではなくて、それはイエスの本音、それで結局悲惨と惨めに死んでいった神にも、でそれをそのまま示していったっていうことで、神でも何でもないっていうね、そういう言い方をするんですよ。だけど僕はそこの漢字の我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうところは、それこそ逆説です。神様に本音で祈ることができているのと、 そして見捨てられたのにもかかわらずなお神を呼び続けているっていう、これがすごいじゃないですか。僕はそのイエスの十字架の叫びっていうのは、もしもサタンが見てたら決定的に負けたって思った言葉じゃないか。つまりサタンの目的は人間を神から離すことですから、だからこんなに神が反応しない、神にも見捨てられたっていう状態なのになお呼び続けてるっていうね、その姿っていうのは僕はまさに逆説のイエス、そしてそれが実際にできるのは人となられた神だからできるだろうというふうに、僕はそういう面ではやっぱりそこの一点は超保守的ですね。イエスは人となられた神だからっていうね。だけどそのそういう徹底的に批判する人たちっていうのは、そのイエスとは何かっていう本をみんなで対談話し合って座談会ですから、あのいろんな考えの人がいる中で共通してるのはね、やっぱりあのキリスト教の歴史全部見直す、それから聖書を見直す、そしてイエスを見直すっていうところ、つまりはっきり共通してるのはイエス様を信じてるっていうのは同じなんです。言い方が極端なだけ、いやイエスはキリストではない人間だっていうね、そういう言い方でも僕はそれがそういう信仰だなっていうふうに受け取ってるんです。だからあのイエスとは何かっていうことを徹底して追求してる真面目なグループだけど、残念ながらそういうグループっていうのは我が日本キリスト教団でもどっちかって言ったら異端的に見られる、特に東京神学大学系統っていうのはそういう傾向が強いですから、この恵泉の新井学長なんかはあのそういう逆説派なんですけれども、その人たちはほとんどその主流は東大を出た人です。それでだから僕は東大学派って呼ぶんですけど、僕は勝手に呼んでるね。それから東進大学派っていうのがやっぱ保守的なあのキリスト教を代表してますね。共通してるのは保守的なっていう人は必ずレッテル貼るでしょ。善悪のこれを二元論っていうんです、こう分ける考え方で、正しいのと正しくない、それから善と悪、そして悪の方っていうのはこういうふうなことを言ったりするものは悪だみたいな、あるからあなたやっぱり悪よっていうふうに見られてしまう。だからそういう見方っていうのは見られた側は感じるでしょ。あの楽な感じでは接しられない、だからこっちも構えちゃう。 でなるべくならば早く失礼したいと僕は今そういう感じなんですね。だからあの教区の集まりとかそういうのはあんまり好きじゃないんですけど、行ったら、まあ、お付き合いでねっていうね。それは多分ね、あの、私たちの姉妹教会の遊戯教会っていうのがあるんですが、ここも仲良くしてるんです。小枝牧師っていうのも、僕たちとも話が全然合うんです。で、聖書の読み方もね、あの、ぴったり合うんですね。だから、じゃあ、大変じゃないですか、それは大変ですけど、やっぱりね。でも、やっぱり、あの、内側にいて、なお改革していきたいという気持ちを持っていらっしゃる。僕もそうですね。だからあの僕の友人の笠原君なんかだったらそうもう飛び出して、完全にキリスト教、脱キリスト教ですね。だからそういうのもあるかもしれないけども、つまり原点を見直すということですね。それでそれが問題なのが人間だけを持っている善悪の知識っていうことにある。それが芽生えてきてから葬るっていうことにね、同じ人間なのに運のいいやつと悪いやつがいるっていうね、そういうふうな見方ができるようになる。で僕も最近なんかの本で読んだんですが、ある長生きしてる人にね、あの長生きの秘訣は何ですかって聞く、その今もっともらしいいろんな意見があるじゃないですか。だけど僕は根本的に、いや秘訣もないもんね、運が良かっただけ。それで早く死んだ人は そういう言い方で言えば運が悪かったっていう。だから残ってるのは運がいいだけ。それ順番が自分に当たらなかっただけであって、何かのせいでここまでっていうのはやっぱりこじつけしかなくなる気がするんですね。そういうのはね、今も情報テレビとかそういうのでいろんなのが健康にとか長生きの秘訣、お昼の4チャンネルなんか全く司会をしてる彼ならもうあんだけ知識があったらどこまで長生きできるかなと思うぐらいですね。だから、まあ、あれがいいこれがいいっていうそっちばっかり。そう、やっぱりテレビっていうのは視聴率を取らないといけないから、人間の興味に合ったものを提供する。そうするとやっぱり分けて考えるっていう考え方に根付いちゃう。だけどそれは第2回の時、あ、1回の時言ったように分けて考えることが差別を生み出すんですよ。でこっちいい人、これ悪い人とかね、それから幸福不幸っていうそういう見方、その分け方が問題なのだというふうに思うんです。今は動物でも精神的な病気っていうのがあり得るっていうふうに、言われてるんですけども、精神的な病気っていうのも僕は基本的に人間の善悪の知識がもたらしてるんだという思いがいたしますね。そして割合、真面目で一生懸命で真実に生きようとする人が病気になりやすいっていうのは、やっぱりね、考えても答えの出ないことを一生懸命やろうっていうことがどっか体に変調をきたすところになるわけですね。それでそれをお薬とかそういうのでなんとか眺めながらっていうことになるんですが、もう決して治らないことはないっていうふうには思ってるんですが、ただ単純に楽観だけは言えないと思うんですね。お医者さんではありませんから。典型的に治った人も僕は何か何人も知ってるもんですから。だけどこれも人間の特性なんだと。体にいいことをしよう、何にいいことをしようっていうところにとらわれすぎちゃうね。テキストの方に戻りますと、1ページ目の左側の下の方ですね。聖書の民の歴史においてはすでに神々が存在していた。で、王は自分を神に等しいものと自覚し、人にもその認識を押し付けようとした。その痕跡は無数に残っている。エジプトのピラミッドやスフィンクスなどがその典型である。で、それは神との境がなくなって、それで神様になる。で、日本でもそうですね、死んだら仏になるって、っていうそういう考え方。しかし聖書の民は天地創造の唯一の神に気づいた。いわゆる唯一神信仰の発生である。これが後の唯一神宗教のユダヤ教、キリスト教、イスラム教となる。この三大唯一神宗教が相互に他を排除して熾烈な戦いを続けて今日に至っている。21世紀に入って唯一神信仰の限界が主張されるゆえんである。もうそういうふうに堂々と主張する人いるじゃないですか。唯一神信仰だからダメなんだと。で、日本のような多神教的な神っていうのはバランスを取ろうとする。これからの世界においてそういう考えが大事だっていうね。だからそういう形で唯一神信仰宗教っていうのを排除するっていう、これ今キリスト教を伝道しにくいのもそういう雰囲気があるからだと思う。だけど僕はもう一度根本的に見直したら、やっぱりね、存在の根源という形で言い表すんですけども、何かそういうものがあるはずだっていうふうに思うようになるじゃないでしょうかね。つまりそれは善悪の知識があるからそういうふうに思うんです。人間はなぜ死ぬのか、そして人間は生きていてどうなのかっていう ね楽しく生きる、で生き生きと生きるっていうことが大事なんだっていう、それはある程度分かったとしても、ダメな時っていうのは頭で分かっていてもなかなかそうはいかない。それは人間ですよね。こうしなければ、あるいはもっと自分はこう するべきだっていうふうに思いながら、それがなかなかできないっていう、それが人間の特性だとすると、その次に人間には2つの特性があると、死を恐れるっていうことと、それから比べるっていうね、こうしょっちゅう話しましたけども、あのうちの地方は血統書付きなんですよ。でね、ちゃんと大変立派な血統書が付いてるんですね。でついに子供を作らせなかったのを惜しかったなと思うんですが、だけどうちのあの地区を買うきっかけはね、息子が買ってたんです、あのマルチーズをね。で、あ、いいなって思ってて、そしたらちょうどまだ世田谷にいる時ですが、近くの動物病院で写真付きで譲りますっていうのが出てたんですね、マルチーズ、うちのチコの写真、お、いいなと思って、それでどうするアイフルみたいな本ですね、あの本ですよね、ちょっと目が止まって、それで一度はやめとこうっていうふうに書いたんですが、でうちのかみさんにもあそこ本があるぞって言ったら、なんか不思議に意見が合いましてね、それで買っちゃったんですが、それで息子のところのマルチーズと、それは割と大きいんですね、小さいマルチーズってのはやっぱり昔はそれが珍重されたそうですね、だから根がいいはずなんですが、だから内心こっちはそう思ってる、息子のは雑種マルチーズ、こっちは血統書付きマルチーズね、こっちは思ってるけど、犬同士はもうそんな一緒にじゃれてるだけですね。で、私血統書付きよ、あなたとはだいぶ違うのよみたいな意識なんていうのは全然ない。つまりそれが自然あるがままで、どちらにうちがあるとかないとかってのはない。人間っていうのはね、本当面倒ですね。そういう考え持つ必要ないのよって言わなきゃいかんぐらいに、やっぱりどっちがいい、そしてどっちが悪いっていうふうに見るようになる。そういう意味では、できるだけ自然に互いに近く、自然に近くなるっていうあり方の方が、本当に自然でいいんですよ。そして、体のこともほどほど気をつけないといけないと、わざと痛める必要はないけれども、でもいくら気をつけてても、死ぬときは死ぬ。ですよね。あんまり、そっちばっかりに聞いとられたら、せっかくの時間がもったいないっていうふうに思いますね。一人一人の、命っていうのをやっぱ比べることができたことから、僕は葬りが生まれたんだろうというふうに思うんです。だけどそういう意味では善悪の知識ってのは本当に厄介、諸刃の剣ですね。そして僕はだからこれはしょっちゅう言ってるように、善悪の知識で本当に生かされていいのは芸術的な感覚だけだというふうに思います。芸術は世界をつなぎますね。美しいものを表現しようとするっていうね。それでその他のことはね、全部善悪の知識をカッコつけなきゃダメなんじゃないかというふうに思うんです。待てよっていうね、どっちがいいとか悪いとかっていう時に、それで第一回の時に人間だけが持ってるものを指して考えちゃいかんって、禅宗のお坊さんもそういうふうに言ってると。こう気づく人は大体共通のところに到達するみたい。そういう意味で僕はやっぱりね、自由っていうのはエキュメニカル、超強化、強化関係ないっていうふうに思うんです。なので、どっちが正しいなんて言ってるのはね、本当に神様から見たら愚かにしか見えないじゃないでしょうか。だからそれこだわるのは全くおかしいというふうに思いますね。しかし私たちは限界を持っているから、そのことをやっぱりどうしても乗り越えないといけないね。考えるなつたって考えると考えちゃう、比べるときは比べちゃうんですよ。だからそれで僕は礼拝が必要になるというふうに思うんです。そこで自分をもっぺん根源的に新たに作り変えるって出発するっていうね。礼拝っていうのはもちろん説教も大事ですけれども、 礼拝そのものがとても大事だと思う。そういう点で僕は普通のプロテスタント教会の礼拝形式はちょっと礼拝にならない、音楽付き講演会、前と後ろに音楽ついてて、そしてそれで主役は結局牧師、牧師次第っていう風になっちゃう。それはおかしいぞっていう風に思ったんですね。みんなが主体的にならなきゃいけない礼拝において、で自分は神に招かれて礼拝に参加した人が自分も参加しているっていう思いができる。それはどうしても形はカトリックのミサの形に似てくるですね。これやっぱりね、2000年の歴史っていうのはそういう面では無駄ではないですよ。大事な知恵がこもってます。伝統的な教会っていうのはカトリック、聖公会かルテル教会、みんな大体の部分を全部比べてみたんですが、基本線は同じですよ。その線っていうのがやっぱり神様を礼拝するっていう時に一番ふさわしい形だなというふうに思うんです。つまり音楽付き講演会っていうのはね、無責任体制になるんです。そのお話が良かったら、ああ今日は恵まれた、だけどそれだけでしょ。自分がどうするっていうことを、まあ、せいぜい参考意見にするぐらいですよ。だからね、プロテスタント教会では無気力な信者が増えた。なぜならば信者の間でも熾烈な戦いがあるからです。内側はね、上下関係がある、ランク付けができるじゃないですか、信者。ね、A クラスの信者は、毎礼拝必ず来る。そして、献金を怠らない。もっと大事なこと、牧師に反抗しない。それが A クラス。A、ちょっとマイナスっていうのは、そこまではいかんけど、大体忠実だとかね。B クラス、C クラスになると、クリスマスだけに来るとかっていうなんかそういう風になって、そしてね、互いがみんな意識してるんですよ。礼拝来る回数少ないとなんとなし遠慮して小さくなっててっていうね、そこまでね支配されてるっていうのは僕はおかしい。そういう点でカトリック教会のミサでは出席なんかつけませんからね。書かないでしょね。雇用が来まいが買ってっていうね。そして僕はそれがすごくやっぱり自然でいいなと思うのは、プロテスタントはね、ねばならんのがすごく強いから、教会によく奉仕してる人っていうのはどうしても上になるんですよ。で奉仕ができてない信者は下で、いやいや私なんかもう何もできませんからっていうね。で自然そういうランクつく。そしてなんか奉仕をしてることが一番大事みたいな風になっちゃう。だけど僕はそうじゃない。神様に仕えるっていうのはバラエティがある。軍隊に例えるのは良くないけれども、軍隊もいろんな部隊で成り立ってる。歩兵ばっかりはダメね。それから市長兵っていうのなんか輸送する、供給するね、そういうのも必要だし、空軍もあるし、いろんな地帯がある。そしてさらに情報戦術、スパイまで含めるとね、それが全部司令部に勤めてる兵隊が一番偉いんだっていうふうに言うのはおかしい。だから言ってみれば教会にいつも集ってる人が立派な信者で、でできない人はちょっとランクが下っていう、それが比較的ないところが僕はカトリック教会じゃないかなっていうふうに見てるんですね。一生懸命よくやってる人はやってる人で、それでいい。だけどまあ少し中身なんかちょっと分かってくると、それでも微妙な問題あるみたいです。カトリック教会の中でもね、信者さんの中でやっぱりそれはしょうがないね、人間同士だから、やっかみが入ったりとかそういうのが起こったりするんですが、だけど基本的にほら人間っていろいろあるんですよ。そのいろいろ構われると嫌っていうタイプの人いる。そういう人はプロテスタントに向かないんです。 構わなきゃいけないみたいな雰囲気ができてるから、だからあの一遍来たらもう話さないぞみたいになると、皆さん方でもお店屋さん行ってそうでしょ、あの店員さんがすぐ来るといやちょっと見に来ただけって 出たくないですね。本当にいい店はお客さんをじーっと見てて、あ欲しがってるなっていうのが見えた時にスーッとそばへ寄ってきて、何かあのお困りですかとかね、そういうそれに応じて言えば、あのそれは今度逆客が助かるような情報を提供するとだんだん入っていくと思うんですが、あのねえ何かキャッチセールみたいに入ったらほら来たかもが来たみたいにして、それで捕まえていたみたいなっていうのはちょっと邪道ですね。そういう点が自由で伸び伸びしてるっていうのがあのカトリックのやり方だろうというふうに思うんです。まあ私たちもなるべくそういうの大事なのは、これは教会論のところで言いますけども、みんなプロテスタントはね集められた教会ばっかりを強調する。そうすると教会に来てるっていうことで、もう一つ大事な要素は散らされた教会となる、つまり普段の暮らし、普段の暮らしも教会なんですよと。そして教会の一つの枝として、つまり派遣されてるんだと出てね。だからそこでじゃあ何をするって、なんかすぐ伝道しなきゃってね、キリストを述べ伝えると、そんなんじゃなくていいんです。自然に私を通して神様が祝福をくださってる、だから自分が出ていったところ必ず祝福が行くはずだ、そこで自然にしてる、自分の持ち味そのもので自然にしてる、それが大事な御用なんです。だけどあのどうしても類型的にね、何人人を引っ張ってきたとかね、なんかそういう風に見てしまう、あるいは今度はその行ったところでもう勝ちんですよ、すぐキリストの話するんですよなんていう風にね、そうは僕はこっちから見たら関心かもしれないけど、そっちから逆側から見たら鼻つまみかもしれない、あの人すぐキリストの話して引っ張り込もうとするっていうね、そういうふうになる可能性がありますよね。だからそういうことからもっと解き放たれたらいいだろうというふうに思うんです。で、あの神様のところ、今回のプリントなかなかいかないんですけれども、今日神様っていうところについて言わなきゃなら、あのどうしても伝えたいと思っていたことっていうのは、今日のタイトルです。天のプロデューサーっていうタイトルをつけました。天のっていうのは二つ意味があります。あの主の祈りの天に増しますっていうのと同じです。一つは超越してる、自分たちを超越してるってね、それからもう一つは見えないっていう意味があると思うんです。だけどあの僕はそれをあえて定義づけすると、あの2ページの左側のちょっと下のところ割と倍角の字で人格的時間っていうね、あの時間がただ機械的に刻々と経つんじゃなくて、その時間に人格を認めたのが神の発見じゃないかな、ただいたずらに時が経ってるのではなくて、それのことをみんな無意識に言ってますね。時が解決するとか歴史が裁くでしょうとかっていう言い方っていうのは、その時間の流れっていうのは単なる機械的なものじゃないっていうことを知ってる証拠ですよ。考えにくい方はそういうふうに考えてくださったらいいと思うんです。でしかも時を数えるのもことができるのも人間だけですね。ああ長いこと寝たなあなんていうのは人間だけ でもううちのチコなんかはもう10分の8ぐらい寝てるって感じですね。あのうんこんな寝ててお前時間もったいないと思わないのみたいな、あふそれぐらい寝てますよね。だけどあの若いそういう犬でも1日16時間は寝なきゃダメなんだってね。だから寝るのが大事な仕事。猫もそうじゃないの割とね、寝る時間多いよね。ね、 こちらは猫がいる。あの、そうなんですよ。だから寝るっていうことは生きるっていうことと同じなんですね。だから寝てる時間が寝る間も惜しんでなんていうのはね、ちょっとおかしい。やっぱり眠るときはちゃんと寝る方がいいんですよね。もっと広い意味で僕はだからつい最近地公がぐーぐー寝てるのを見てて、ああこれで着実に死が近づいてるんだけども、本人は何にも意識してない、ね、どうせ死ぬの近いんだからほっといてみたいな、そんなんはなくて、やっぱり構ってくれると嬉しいっていうね。それからこっちへの忠誠っていうのは、触られて初めてそばにいるっていうのが分かった時に、ああごめんなさいみたいな顔するっていうのがね、あの、ああ それでいいんだなっていうふうに思う。僕はいつでもチコを見た時に、僕が神様になってチコが僕っていう関係を思うんです。あ、こういう関係でいればいいんだ。そしたら神様は、かわいいやつだなお前はっていうふうにしてよくしてくださる。それを知った顔して偉そうなこと言うからいいよね。ね、あの、もしチコが時々、まあ冗談で言ってるんです。喋ればいいのにねなんていうのを、あの、言ってるんですが、喋らしたらとんでもないこと言うかもしれないですからね。やっぱりあれ、無言でいるのが花なんでしょうね。人間ってのは それぐらい本当にどうしようもないっていう部分があると思うんです。だからそれを晴らすっていうのは、あの、賛美を歌う、あの、賛美歌を歌って、賛美っていうのはね、天国の歌だから、天国に帰るっていうことなんだっていう、これはティリケっていう神学者が言いましたね。物事を全て最後から見るっていうのが、その歌が賛美歌なんだ。その賛美歌を歌うことによって、天にいる生徒たちとつながりができるっていうね。多分天国っていうのは絶えず賛美が流れてるところだろうというふうに言ってますね。だからそれがとても大事になる。そしてその自分のね、ピンピンした善悪の判断力を柔らかくしてやる。そしておおらかに見ていけるように直す。それが僕は礼拝のとても大事な要素。そしてそれには、あの、礼拝でやっぱり初めの前奏の部分がとても大事になるというのは、そこで何て言いますか、主客転倒を行うっていう場所なんだ。どうしても人間だから自分中心になっちゃう。で、自分中心の考え方をしてたのを、その礼拝に来た最初のところで奏楽聴きながら、はあ、自分だけで生きたんじゃなかったな、随分助けてもらったなとか、自分だけいいことしたと思ったけど本当は随分してもらってたんだとかっていうふうなところをこう受け止め直して、そしてもう一遍謙虚になり直して、礼拝の始めの部分に懺悔の部分っていうのはどうしても必要なんです。だから総学から始まって、そして懺悔に入っていく。ここは今度自分を解き放すとっても大事な場なんですね。そして、あの、御言葉の部分に移っていくでしょ。礼拝の中でね、そういう順序を踏まえていって、そして自分を取り戻していって、最後に神様から、さあ行ってらっしゃいって言われて、はい行きますって。やれやれ礼拝終わったじゃなくてね、さあ行きますっていう。僕は本当にそうなんですよ。あの、新学生時代、それこそカチカチのそういう、あの、倫理的な教会でしたから、さっきもタバコの両方言ってたら、レッテル払えたん不良するんですね。そうすると、あの、教会のポケットにタバコの灰なんか残ってたらまずいから、わざわざ引っ返して出して、そしてなんか、こう匂いのしないものをしてね、それで、はい、新学生という顔で行かなきゃいかんからな。礼拝に行ったら緊張なんですよ。で、礼拝終わって教会出て行ったら、やれやれ、シャバに戻れるっていう。これ何のための教会は、本当にわかんない。おかしいですね。教会人らしく振る舞ってなきゃいけないみたいな。だからそれは外から来た人がすぐ感じ取るんです。なんか偽善的な嫌なとこねって、みんながぶりっこしてばっかりでっていうね。人がそんな集まろうとしない、あんなとこ、うん、好きな人だけ行ってりゃいいやっていうふうになるね。 自分たちのためにあるところではないっていうふうになるんですよね。でもなんだろうね、最初からああやってみんなと話しだすと崩れちゃうもんね。あるいはどうでもいいやっていう気になっちゃうみたいですね。結局ね、僕ここ挙げたのはいろいろ創造者であるとか全能者であるとか、それから父であるとかっていうね、それはやっぱりね、そういう人格的時間をこう意識した時に感じているものをまとめた使徒信条での神の定義、ここに挙げた創造者、全能者、父っていうのは神様を定義する時の一番単純な分け方。全部がある。創造者っていうのは全ての根源、私を作った方ですから目的を全部ご存知の方ね。そして全能者っていうのは何でもできるっていう意味ですけれども、愛において間違いをなさらないっていう意味で全能なんだというふうに受け止めたわけ。そうでないとね、何でもできるって言って気まぐれ、僕を騙すっていうこともできるなとかね、そういうなると信じていられない。愛において決して間違いはなさらない。昨日かちょうどあそこの尼崎のね、JR の事故の1ヶ月目で、そういう遺族の人たちのいろんな話が出て、それはみんなとっても悔しくて残念で、しかも今回のは非常にはっきりしてね、生き残った人が死んだ人のことをすごく意識してますね。今日も一人そういうことを言ってましたよ。私が生き残ったのは死んだ人がのおかげなんだっていう、ただ運が良かったっていうふうにだけでは思わないっていう、やっぱりね、そういう人の死っていう起こった時に人間にはそういうことを自然に考えるちゃんと癖ができてるっていうことですよ。最後が父っていうことは、これをはっきり示したのがイエス様だと、ね、当時のユダヤ教の信仰においては神は厳粛な方だから、身を居住まいを正して行かなきゃいけないっていう、そういう感覚だったと思うんですが、アッバ父よっていうふうに呼ぶっていうのは、アッバっていうのは子供用語だそうですね。パパっていう呼び方、神様との関係をそういう本当の親子関係、信頼がある、しかもパパっていう、こうつまりいい意味で甘えることができる存在として、それでパパって呼びかける、その相手がいるっていうこと、それはすごく大事なことじゃないかと思うんですね。僕はだから敗戦の年に父親を失いましたから、15歳ぐらいかな。で、高校に行った時、旧制高校ですが、父親がいないっていうのはすごいコンプレックスになったんです。その、同級生なんかが、親父が、次女はこれがいいっていうのを買ってくれたんだとかっていうと、僕にはそういう相談相手がいないなとかっていうふうに思ってね、余計にこう、劣等感の方になったんですけれども、でもそこで、天のお父様っていう呼ぶ存在が示されたっていうのは一つの救いでしたよ。あ、お父さんって呼べるっていうのはね、そういう意味でイエスはだから自分が見捨てられたという時でもなお我が神で呼んだ、だから復活があったんだっていうのがパウロの解釈だと思うんですね。だから諸々の名に勝る名を与えられたっていうね、ことだと思うんですが、まあだから私はそういう面でイエス様に関してはもうオーソドックスそのものと受け止めています。特にいろんなエピソード、愛の、ね、あるがままを主張できるっていうのは普通のこう聖書の解釈の中では出てこないような気がするんですが、例えばマタイ15章のカナン出身の女との出会い、あっちのフェニキアの方にね、イエスが弟子たちを連れてある種のリトリートだと思うんですが、 だけど一人河南出身のその女がしつこくあの娘を癒してくださいってついて回った。でだけどあのイエスはそれを最初から無視してたね。で弟子たちがイエス様からしつこく来ますから何とか言ってくださいよっていうふうに言ったら、あの子供のパンを子犬にやるわけにはいかんのだ。だからその前は私はイスラエル人しか用がないっていう言い方ですよね。あんな言い方はね誰もあんまり触れてないんですけどね、実際の現場としてねああいうふうにはなかなか言えないもんですよ。僕がイエス様の立場だったらねやっぱり評判落としたくないからどうしてもできないんだったらね、悪いね今日はどうしてもだあのちょっと電話して予約してから来てくれるみたいなそういう言い方になると思うんだけど、イエス様はその時その時に常にあるがまま教師だから、多分僕はあそこの場面はもう頑固なユダヤ人にどうやって伝えたらいいのかっていうことで頭いっぱい、その何かで頭いっぱいになってる時にこう出てきたらうるさいでしょ、だから放っとくんですよちょっとね。でしつこいと今私はユダヤ人のことを考えてんだっていうそういう言い方になって、しかもまだしつこくしたらわかんないわ、もう子供のパンは犬がやらないんだよ、あのかわいそうにあの時代犬は差別用語ですね、徹底して嫌われた。なんでかわかんないんですけど、あれあの尻尾拭いて ついていくっていうのはいやらしいって言ったんでしょうかね。あので旧約でもそうですね、あなたは呪われてその流し死体から出た血を犬が舐めるであろうみたいな言い方っていうのは呪われたっていう意味ですよ。犬のうちでも子犬はもっと悪いね、子犬にやれないんだとお前は子犬だぞっていう言い方をしてる、それができてるのが僕はやっぱりね人となられた神だからだっていうふうに思うんですよ。普通の人間はできませんそんなこと。で後でみんなもなったなーい、あれ来たのかな、泣いたよなしつこくてみたいな、そんなことを普通の話をするかもしれない。だけどイエスはその時あるがまんまでそのまんまをぶつける。つまずきの出来事っていうのはきっとあったに違いないと思うんです。あれは数少ない例外の出来事ですよ。イエスがそういうふうに言って、そしたらその女が、その女も途中で気がついたんじゃないですか、自分のことだけもう何でもいいからこの方にでね、それが信仰っていうことなんですが、そのそれがふっと気づいた、イエス様は今はユダヤ人のことで頭いっぱいだったんだなって思ったら、主よその通りですと、お言葉通りですっていうそういう言い方ね、あるがままを受け入れることにおいて先手を取ったのは彼女だったっていうことですよ。そうするとイエスはすぐに、女はあなたの信仰は公約だった見上げたものだっていうふうに言った。あの新教大学は僕が気に食わんね、あのちょっとイエス様に威厳をつけたんですよ、あなたの信仰は立派だって。そういうのをちょっと続きから見たらおかしいっていう感じするんですよ。負け惜しみ言ってみたらお前の信仰は立派だなみたいなね、じゃなくてあそこはねイエス様がシャッポを脱いだ場面だと思うんですよ。参ったお前はすごいなって、で自分がどんなにひどいことを言ったかということもイエス様ちゃんと知ってらしたと思うから、だからねその絵に描いたような立派なことをする神様だというふうに考える必要ないと思うんです。だから現実のイエス様っていうのは一見不思議だらで誰のところでもシャーッと行くしね、売春がイエス様寄っていかない、いっぱい一緒にやろうよと、おいいねとシューッと言ったりすると、何あのイエスこれこっちが好きだなとかね、だからそのそういう悪い噂だってあったに違いない。で福音書だからイエス様のいいことを伝えたいんだからね、悪口書かないんだけども、でも唯一あったでしょ、大酒飲みのお飯ぐらいね、そういうね悪い噂を僕は山ほどあったと思いますよ。出なかったらねみんなが信じてますよね。そして十字架につけろなんて叫ぶはずがないんです。そんなに 教会で説いたようなイエス様だったら、だから誤解を招く存在なんです、イエス様。だけどそれが逆説的にすごい常にあるがままでねをこう表現できる方っていうのは、これは神が人となられたからなんだっていうふうに受け取るんです。ああいう場面もなんかすごい立派なことができたっていうだけじゃなくてね、普通の人間ならできない。だから十字架も追われた。僕らここまで言うと自分が十字架にかかるぞって思ったらつい手控えるでしょ。だけどそれも手控えない、思ったらそのまんま、ね、そして特にファリサイアの人たちに対して僕はすごい怒ったというよりもイエス様を悔しくておっしゃったと思うんです。あのマタイの23章は1章全部ファリサイ派の絵の呪いでいっぱいです。イエス様のことはね、お前たち災いだって。だけどそれは呪ったんじゃなくて、気がつかんのかって、お前は白く塗った墓と同じだぞって、中は汚いのにね、外だ、外面だけ綺麗なように見せてしょうがないな、それ気がつかないのかっていう言い方なんだけども、それがそういう言い方をするからファリサイは余計怒らせるという、その自分は不死だらのくせにっていうね、あのそうなったと思います。そういう面で私たちは実際のイエスに触れていくっていう時に、そういう逆説的な見方とあり方っていうのをとても大事にする必要があるだろうと。そしてそのイエス様が祈るときはこう祈れって教えてくださった主の祈りがね、やっぱり父よでしょ。あの言語の順でいくと父よ我らの、そして天にいますなんですよ。パパっていう言葉は一番 最初のようですよ。そしてあなた方の父は祈らぬ先に全部あなた方の必要なことをご存知だっていうふうに言われたっていうのは、我々はそうすると祈ることないじゃないかって、こうしてくださいってね、祈ろうと思ったらそんなこと分かってるよっていう。だけどじゃあ祈りっていうのは何かっていう時に、関係をもう一遍確かめるっていうことなんだ。私は子なんだぞって、うちの教会の礼拝の式文で口語の祈りをやっぱり全部口語に統一した方がいいと思ったから、あの口語の主の祈りを入れてたんですが、あの去年ぐらいから主の祈りをカトリックと聖公会で使ってる主の祈りに直したんですね。それはどうしてったらね、私たちのっていう言葉がカトリックのには入ってる。だけど NCC 日本キリスト教評議会なんかのでは天の父っていうね、我らのっていうのはないんですよ。僕はその私たちのっていう、それがとっても大事。あのもっと極端に言うとね、主の祈りのあの一番最初の言葉一つだけでももう祈りは十分と思うぐらい、天におられる私たちの父よっていうだけでね、あのあとずっと黙ってたってつながるところで、それは神学者もそういうのを書いてる神学者なんですよ。それが大事なこと。つまり私たちのっていう時に、私まず第一に私とイエス様がいるからね、イエスと私において私たちなんだ。このことをやっぱり忘れないわけ。そしてその次の私たちっていうのは信者だけじゃない、家族だけじゃない、世界中の全ての人の父なんていうね、スケールを大きくして見る。そういう意味で僕はその私たちっていう言葉が主の祈りを呼びかけてとても大事になる。それが抜けてるっていうのがあのちょっと不満だったんですね。まあそういう意味で皆さん方もあの主の祈りのあの呼びかけ、すごく大事な言葉なのだっていうふうに受け止めてもらえるとね、主の祈りのあの言葉だけで僕はもう他はなくたっていいと思うぐらいですよ。であとは全部自分たちを正す祈りでしょ。皆をあがめさせたまえ、皆が聖とされますようにっていうのはやっぱりね、自分の願いじゃなくて神様の、だからそういうことを言うことにおいてもう一遍確かめてるか 私の名じゃなくてあなたの名がっていうね、そういうところが僕は主の祈りのすごく大事なところだというふうに思ってますね。天のプロデューサーっていうのは普通仕掛け人とかね、いろんなイベントがあるのにはプロデューサーがなければできない。今私たちがこうしているっていうことは天のプロデューサーがいるからなんだというのが、まあ私たちの信仰になるんじゃないかというふうに思うんですね。何かご意見があったら。で、因果応報っていうのも人間が辻褄合わせて出来事を辻褄合わせようとする考え方と、それからもう一つははっきり善悪の価値観がね、善因善果、悪因悪果というふうに言う、悪い結果があるということは悪い原因があるからですよ、とても分かりやすいでしょ。だからそれに基づいた宗教が山ほどある。特にそれがうんと出てる、まあ新約にもないことはないけども、旧約の方に強いと思うのね。それは特にね、旧約のあのレビ記とか申命記とかっていうの、このすごい戒律のいっぱいあるところで、まともに読んだら身の毛がよだつようなことを書いてあるっていうのは、僕は一つはね、信仰的幼児期のものを育てるっていう、そのためだっていうふうに受け止めてるんです。子供がちっちゃい時にはあの線路のそば寄っちゃダメよっていう、でそば寄ったらどうしたのバーッと叱るっていうね、そういうのは そちらが危ないからでしょ。まだよく分かってない間、偶像を拝んじゃいけないっていうのも、僕はよく分かってない時の、教えだというふうに思うんですね。